その2。ところで、渡郎さんのおかみさんのことです。渡郎さんはおかみさんについて悲しい思い出がありました。渡郎さんも若かったとき、人並みにお嫁さんをもらいました。今まで年取っためっかちのお母さんと二人きりの寂しい生活をしていましたので、若いお嫁さんが来ると、渡郎さんの家は毎日がお祭りのように明るく楽しくなりました。美しくてまめまめしく働くお嫁さんなので、渡郎さんもめっかちのお母さんも喜んでいました。けれど、渡郎さんはある日、おかしなことに目をつけました。それは、ご飯を家中3人で食べるとき、お嫁さんがいつも顔を横に向けて壁の方を見ていることでありました。渡郎さんは10日間それを黙って見ていました。お嫁さんは相変わらず壁の方に顔を向けてご飯を食べるのでありました。とうとう渡郎さんは我慢ができなくなって聞きました。お前は首をそういうふうにねじ向けておかないと、ご飯が喉を通っていかないのかや？それとも、うちの壁に何か変わったことでもあるのかや？するとお嫁さんは、何も答えないで箸を持った手を膝の上に置いたままうつむいてしまいました。後で二人きりになった時、お嫁さんは小さな声で渡郎さんに告げました。私はお母さんの潰れた方の目を見ると気持ちが悪くなるのです。潰れて赤い肉が見えているでしょう。あれを見てはご飯が喉を通らないので横を向いているのです。そうか。だがお母さんは遊んでいて目をつぶしたのじゃないぞや。他の草を取っていて稲の葉先でついたのが元で、あの目をつぶしたのだぞや。と渡郎さんは言いました。私はどういうもんか、あのつぶれた目の赤い肉の色を見ると気持ちが悪くなるのです。とお嫁さんはまた言うのでした。だがお母さんは、稲でついて目をつぶしたのだぞや。そんなにして、わしを育ててくれたのだぞや。でも、私は、あのつぶれた目を見ていては、ご飯が喉を通りません。渡郎さんは、お母さんと二人きりになったとき、お母さんに話しました。お千代は、お母さんのつぶれた方の目を見ていると、気持ちが悪くて、ご飯が喉を通らんそうです。それを聞くと、年取ったお母さんは豆を叩くのをやめてしばらく悲しげな顔をしていました。そして言いました。そりゃもっともじゃ。こんな片輪を見ていちゃ若い者には気持ちがよくあるまい。わしは前から嫁子が来たらお前たちの邪魔にならぬようにどこかへ奉公に出ようと思っていたのだよ。それじゃ明日からマスハンさんのところへ奉公に行こう。あそこじゃ飯炊きばあさんが欲しいそうだから。次の日、年取ったお母さんは少しの荷物を風呂敷包みにして膝刈りにコウモリ傘をさして家を出て行きました。角先の燃えるように咲き盛っているツツジの間を通って行ってしまいました。畑の垣根を直しながら渡郎さんはお母さんを見送っていました。お母さんが見えなくなるとツツジの赤が渡郎さんの目に染みました。渡郎さんは泣けてきました。こんな年取ったお母さんを今また奉公させによその家にやってよいものでしょうか。せっせと働いて苦労をし続けて一人息子の渡郎さんを育ててくれたお母さんを。渡郎さんは縄切れを持ったまま飛んでいってお母さんの手をつかむと黙ってぐんぐん家へ引っ張ってきました。おいおい、お千代と渡郎さんは呼びました。お嫁さんは台所から手を拭きながら出てきました。 お前は近いうちに里へ一遍帰りたい用があると言っていたな。はい。それじゃあ今日、今から行きなさい。お嫁さんは自分の生まれた家に久しぶりに帰ることができるので、嬉しくてたまりませんでした。早速良い着物に変えました。里にはタケノコがなかったな。タケノコを持って行きなさい。フキもたくさん持って行きなさい。と、渡郎さんは言いました。お嫁さんはたくさんのお土産を抱え込んで、戸口を出て言いました。それじゃあ行ってまいります。ああ、行けや。と渡郎さんは言いました。そうしてもここへ来なくてもよいぞや。お嫁さんはびっくりしました。しかし、いくらお嫁さんがびっくりしたところで、渡郎さんの心はもう変わりませんでした。こうして、渡郎さんはお嫁さんと別れてしまいました。その後、あちこちからお嫁さんの話はありましたが、渡郎さんはもうもらえませんでした。時々もう一遍もらってみようかと思うこともありましたが、壁を見るとやっぱりよそうと考えが変わるのでした。しかし、お嫁さんをもらわない渡郎さんは一つ残念なことがありました。それは子供がないということです。お母さんは年をとってだんだん小さくなっていきます。渡郎さんも今は男盛りですが、やがておじいさんになってしまうのです。牛もそのうちにはもっと尻が痩せ、あばら骨が緑木のように現れ、ついには死ぬのです。そうすると、渡郎さんの家は滅びてしまいます。お嫁さんはいらないが子供が欲しいとよく渡郎さんは考えるのでありました。